はようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は誰もあなたのアドバイスを求めていないというテーマでお話ししたいなと思います。先ほどまでペナンの空港にいて同期のお見送りをしていたわけですが、ちょうどそのペナンの空港を離れるときに、なんかこのちっちゃいミニチュアの模型があったんですね。で、何の模型かなと思ったら、なんか2028年なので3年後のペナン空港のなんか予想図みたいな、新しく建設される予定のミニチュアがあったんですけど、ものすごく広くて、なんか三井ガーデンが入るのかな、でなんかショッピングモールみたいなのが空港に併設されるっていうすごい大規模な構想があって、でそれのなんかイメージ画像みたいなのがスクリーンに映し出されてあったんですけど、 ものすごく良かったんですよ。なんかイメージで言うとシンガポールのチャンギー空港みたいな感じですかね。まあ滝とかはなかったんですけど、でもすごくモダンな感じで、今のところだとマレーシアのペナン空港すごく小さいので、国内線と国際線もう ごっちゃになって一つの空港でバンってあるんですけど、おそらくあの広さだと国内と国際で分けて、でかつ空港内でも待ち時間とかが結構充実して楽しめるようなこういった施設とか増えるんだなって思うと、この小さな島って本当にどんどんどんどん拡大して大きくなっていってって考えると、これからのペナン本当楽しみだなって思いますね。空港だけじゃなくて、あと3年か5年後にはなんか電車も通るとか言われているかいるとか、あとなんかまたショッピングモールができるとか、あと島自体もどんどん埋め立てで広くなって大きくなっているので、この島って本当に拡張していって、最終的になんかもうシンガポールみたいになっちゃうんじゃないかなって想像してしまうぐらい、ペナンの開発がすごく進んでいて楽しみっていうお話半分と、マレーシアだからそんな早く実現しないよねっていう、マレーシアっぽいなって思うっていうような気持ち半分でした。ということで本題に入っていきたいんですが、今日はどちらかというと人間関係とか、あと自分の生き方とか態度とか、そういったところに関わる話かなと思います。結論から先の話すると、自戒を込めて言うんですが、求めてもいないアドバイスをしてしまう癖っていうのは、これは自分本当に改めなきゃなって思います。でなぜかというと、相手はアドバイスが欲しいんじゃなくて、ただ話を聞いて欲しいだけっていうところ時がもうよくあるというか、もうそれがもう全てって思うんですよね。例えばですが、あなたが友達がこうやって相談してきたとして、彼氏がこうなんだよね、どう思うっていうふうに言われた時に、どう思うって言われてるから自分の意見は言うんですけど、その前に言うことっていうのは、まずこういうことがあったんだね、こういう状況だったんだねっていうふうに、まず相手の話をオウム返しする。でかつオウム返しをしながら、彼氏に振られたんだよねって言われたら、彼氏に振られたんだっていうと、なんかそれはある意味本当にオウム返しすぎるので、彼氏に振られたんだって言われたら、彼氏といろいろあって今悲しい気持ちになってるんだねっていう、オウム返しだけどちょっとね、相手の気持ちも深掘って相手のこと代弁してあげるっていう風にやると、そうなんだよねって言って、相手がこの人私のこと分かってくれてるってことで話しやすくなってくるっていう、よく言われている心理テクニックというか、聞きテクニックっていうんですかっていうのがあって、これが大事というふうに言われているし、自分のアドバイスは置いといて、とにかく相手の言ってることをこう直接的にも間接的にも繰り返す、そして相手の話をいかにこう聞き出すか引き出すかっていうのが大事っていうふうに言われていますが、ここでやってしまいがち、僕もそうなんですけど、やってしまいがちなのが、自分の体験談を持ち出して、私はこういうふうな時にこういうふうに対処したか、あなたもそうした方がいいよとか、なんでこれやらないのみたいな解決策をバーンって出してきて、やってないあなたは遅いとか悪いとかっていうふうに責めちゃうっていうことなんですね。実際にあったことなんですけど、僕のインドネシアの彼女の方といろいろとお話をした時に、 僕が彼女になんかこういったことがあったんだよねって、別にただそういった話があったんだよって事実を伝えただけであって、どう思うとかも言ってないし、特にどうしたらいいかなって相談でもなくて、ただこういったことがあったんだよねって話すと、バーってもういろんなアドバイスをされて、で正直何を思ったのかというと、いや普通に話聞いてほしかっただけなんだよなとか、あとはなんかこういったことあったっていうシェアしたかっただけで、別にどうしてほしいとか言われね、どうすべきだったとかっていうアドバイスを求めてなかったのになって思ったりとか、なんならなんかアドバイスをされてしまって、なんで今自分アドバイスされてるんだろう、でもせっかくしてくれてるから謙虚になって聞かなきゃな、でもみたいな、この葛藤みたいなのが生まれていたんですよね、うん、やっぱりこれって私生活でも起こりますし、まあ、ビジネスとかこういった会社とかでももちろん人と人が一緒に働く以上人間関係があるので、まあ、上司部下の関係であっても求めていないことまで話す、アドバイスする、指示するっていうのはやっぱりよろしくないなって改めて思わされたんですね。皆さんも読んだこと一度あるかと思いますが、コビー先生の書かれた7つの習慣あるじゃないですか。あれにも習慣の一つに、じっくり話を聞きましょうっていうのがありますよね。この時にやっぱりよく言われているのが、まずはオウム返しをしていきましょう。で、オウム返しをしながら相手の深層心理に基づいて、相手はこういう状況だからこう思ってるんじゃないかっていうのを察して、あ辛かったねって言ったら、あ大変だったんだよねみたいな、ちょっと言い換えをしてみたりとかっていうふうに、こうキャッチボールをしていくことによって相手の気持ちを本当に理解することができる。でこのコビー先生でさえ7つの習慣って本を出してバンって成功者ですけど、成功者が出した本でかつ人生哲学ってことでいろんな方に読まれて、あコビー先生すごいですね、7つの習慣体現されてるんですねってふうに皆さん思ってるんですが、実はそのコビー先生も、いや私も1から7習得してきたしできるように努めているけど、一番難しい習慣が人の話をじっくり聞く習慣って風に言ってるんですね。って思いません？コビー先生でさえ、この本を書いた人でさえ、主体的に行動するとか、あとなんか未来からこう予想してこう現実を可視化するみたいな、いろんな習慣あったと思いますが、その中でもこの人の話をじっくり聞くっていう、具体的に何の習慣、何番目とか何の習慣って名前忘れてしまいましたが、この人の話を深くじっくり聞くっていうのがコビー先生でさえも一番難しいし、意識しないとついアドバイスをしてみたりとか、ついそういった話をしてきた人をなんか叱るまでいかないですけど、なんでなんですかっていうふうにこう言ってしまうっていう、この教える側に勝手に立ってしまうっていうのがあるっていうふうに言ってて、ああそうなんだって思うんですよね、うん、なのでやっぱりこの放送で僕が最も言いたかったことっていうのが、やっぱり誰もアドバイスを求めていないと思うんですね。ただ話を聞いて欲しかっただけとか、ただ報告したかっただけとか、もしかしたらその裏には自分に同意してほしいっていう心理が見え隠れしているのかもしれませんが、あくまでもアドバイスをしてほしいっていうわけじゃないって場合がもう大半だと思うにもかかわらず、多くの方がアドバイスをしてしまっている。特に年上の方が年下に対してアドバイスするっていうのはよくあるかなって思うんですよね。逆に年下の人が年上にアドバイスするっていうのはなかなかないので、やっぱり年を重ねると知識も経験もスキルもいろんな面でやっぱり年下の方よりも持っているものが多いので、持たざるものを、僕みたいな持たざるものを見るとやっぱり与えたくなってしまう、結果求めてないアドバイスをしてしまうっていうようなことが、今回は僕と僕の彼女の間で起こりましたが、こういったのが仕事関係、私生活でも起こり得るし、これってアドバイスをしている側はなんか自分はね相手のため思ってるかもしれないですけど、実際にアドバイスされてる側っていうのはただ話を聞いてほしかったみたいな、これ特におそらくですけど、これは予想ですけど男性がやりがちなことなのかなって思うんですね。女性の方はただ話を聞いてほしかっただけなのに、男の人がポンポンポンで解決策出して、はいこれやったら大丈夫、これやってねで終了みたいな、別に解決策も欲しくなかったし、ただ話を聞いて欲しかったっていうところから全く違うね結論に至っていると思うんですよね、うん、 なので僕も本当に意識していることではあるんですが、改めてアドバイスをするっていうのではなく、ただひたすらじっくりと話を聞く、で話を聞くときもただのオウム返しじゃなくて、言い換えしながら相手のこのね気持ちを汲み取ってこの言葉に入れていくっていうのもある意味練習の一つだなっていうふうに思って、そうすることで人間関係がね良くなっていったりとか、逆に自分もそういった風にされるとすごく勇気づけられるというか心地がいいと思うんですね、うん、なのでやっぱ自分にされてね嬉しいことを相手にもやりたいなって思うし、まあ、それがね逆に迷惑だとやらないんですが、まあ、時と場合を見て、まあ、アドバイスをしてしまってる、求めていないアドバイスをしてしまったら、まあ、それは聞くことに回れていないっていう、まあ、課題なのかなって僕自身も本当に直近で感じた出来事であったので、改めて人の話をじっくり聞くっていうことの大切さを実感したっていうお話でした。皆さんもつい知ってることをね人に教えてしまおうっていうところがあるのかもしれませんが、聞くことって本当に大事ですし難しいんですよ。本当に難しくて、もう僕も毎日意識しないとついね知ったかぶりをしてしまうところがあるので、じっくりとその辺は向き合っていきたいなというふうに思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。